ここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は契約書について作成する時の具体例ということでお話をしました。
それでは今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
その前に引き続き今月は弁護士の山本先生をお迎えしております。
はい、山本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では前回の続きということなので、契約書にまつわる怖い話をお伺いしたいと思ったのですが、
どうでしょう。
どうでしょう。
怖い話で言うと、システム開発とか、はい、IT とかの契約って、はい、リスクが顕在化して、ミスった場合とかって、はい、損害賠償無限に行くじゃないですか、はい、IT の場合とかって。
行きますね。
そういう契約で普通にやってると死ぬわけですよ。
ストレートですね。
もう普通にもう会社潰れるわけですよ、
はい、
一発で。なんで、キャップつけておくとかってありますよね。
キャップ、
損害賠償を例えば業務委託報酬の限度に限るとか。
限度額を設けると。
そういう風にしておかないと危ないですね。 IT 関連とかはもう広がってしまったら終わりなんで、は
い、そうですよね。損害賠償の範囲も難しいですよね。
難しいですね、
はい、
もうどこまで拾うかっていうので、でもう相手が交渉力強いともう無限に請求してくるんで、なんでその辺を抑えるためにキャップをつけるっていう。ただそれだと結んでくれない可能性もあるんで、バランスですよね。
はい。
やっぱりそれは先方も嫌がるわけですか。
嫌がります。やっぱり無限に損害賠償請求したいですよね。
それはそうですけどね。、はい、できないもの。
それはちょっと。
そうですね、はい、潰すまで取っても大して取れないですからね。
そうですよね。現実的に払えるかっていう問題もありますから ね、
そうですね。
実際トラブルになった時は、
やっぱり視力がありますから。
そうですね、はい、結局判決だけ取っても紙切れなんで。
そうですね。なんかこう何千万も請求したけど、実際会社にあるお金が50万でしたって言ったら50万しか取れないわけですから。
取れないですからね、
はい、
そうですよね、
はい、
結局差し押さえっていう作業が必要ですからね、
はい、
なんで不動産とか分かりやすく何億とかあったらそれ差し押さえて競売にかけたらいいんですけど、
はい、
あとも銀行口座ですよね、
はい、
でその中にお金50万円しか入ってなかったらもう全然ダメですよね。
ダメですね、
そうですよね、
はい、差し押さえっていう話なんですけども、例えばその社内にあるパソコンとかサーバーとか、ああいうのも全部ですよ。
サーバー、そうですね。動産の差し押さえっていうのは、この辺のマイクとかを、はい、高価なマイクとかを差し押さえていく場合とかってできるんですけど、
はい、
ほとんど嫌がらせですよね。もう事業できなくするための
そうですよね。
そうですね。それよりは働いて分割でも返してもらった方がいいですよね。
そうですね。
そうですよね。ただもう、はい、払いたくなくて明らかに持ってるだろうと分かっても、いや持ってないっていう相手先には有効だってことですね。
そうですね。動産の差し押さえをするっていうふうに言って払わせるっていうのはありですよね。
そうですよね。
なるほど。やっぱりそこら辺のこう加減っていうのも、何か起こった時には契約書から
そうです、ね、
を元に、そうですよね、こう発生してくると。他にもなんかこう、今のように無限に請求されるっていうことがないまでも何か事例があればお話しいただけると。
そうですね、僕の場合はあんまり契約書でミスしてトラブルになってっていうのはあんまりないんですよね。
素晴らしい。
逆に前段階で来て、
はい、
もうこんなにこっちに有利な契約書なのに、あ、それで押してくれるんだっていう風に向こうにとって怖い感じになってるっていうのは、
いいですね。
結構ありますね。
それも戦略。
そうですね。
ですよね。
やっぱりホームが強い方が当然有利な契約書結めるんで。
そうですよね。
知る知らないで雲泥の差っていうのは、やっぱり何か起こった時のためにっていうことで法律の知識は必要になってくるわけです
ね。そうですね。
実際経営者さんって法律の知識そんなにある方はいらっしゃらないと思いますので、そういう時にジーバ法律事務所の山本先生のようにこうご相談できる顧問先があると安心できるというか強いですよね。
絶対得だと思いますよ。 本当にそれは。なんでやっぱりあの経営者って自分の一番得意なものはもう誰にもかなわないと思うんですよ、
はい、
あと結構マーケティングとかも最近は売らないといけないんで、その辺も結構長けてる人がいると思うんですよね、
はい、
で大抵数字も弱いじゃないですか。
弱いですね。
、はい、そうですね。
で数字よりもでも自分のビジネスを結構分かってる人はいると思うんですよね。
そうですね。
ただ法律はもうみんな弱いですね。ありえないぐらい弱い
です。ありえないぐらいですか。
頭足になりがちですよね。
ああそうですね。
なんでそこをあの強化したら一気に差がつくんですよね、他と。
あ
弱い分みんなが。
あなるほどなるほど。
やっぱり法律問題って相対的なんですよね。相手が強かったらこっちがいくら強くても結構契約書ってあんまり有利に作れないんですけど、
はい、
相手がしょぼいとこっちが普通に強いとも一気にいい契約書にするんで。
意外と辛口ですね。まあ相手のいる話ですからね、基本的にね、うん、
やっぱりその力関係で上下が決まるっていうのはやっぱビジネスもそうですし、シビアな世界なんですね。
そうですね。
でもまあそう考えると、まあただ一枚の契約書を作るに対してもこう弁護士先生にチェックしていただいてコストがかかるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、でもまあそこで10万円のなんか契約なのに5万もかけて契約書作りましたって言ったら、それはちょっともったいない気がするんですけど、はい、まあじゃあいくらぐらいから作るのがまあいいのかななんて思うんですけど、まあケースバイケースだと思うんですけど。
そうですね、スポットで契約書を作るってなると本当大きなところもう100万超えるぐらいっていうのが基準になると思うんですけど、
はい、
まあ、うちの価格で一応5万円って形なんでそれベースですけど、はい、普通は10万ぐらいするんじゃないですかね、契約書って。
そんなにするんですか。
多分ですけどするんじゃないですかね。聞いた話では、まあ、中にはあの安いところはいくらでもあると思うんですけど、
はい、
1万2万っていうのもあると思うんですけど、
いやでもあの品質っていう方が優、
そうですね、
あの優先順位が高いので。
そうですね、コストかけるんですからね、
そうですやっぱり。
そうですね、やっぱりでもスポットだと5万って高いと思うんですけど、
はい、
顧問先だともう3万円の顧問契約で無限に見てるんで、もう些細なことでも出してもらったらいいんで。
はそうなんですか。でしたらもうぜひジーバ法律事務所の見ていただくということで、あの西新宿駅徒歩5分ぐらいなので、はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひ。ただやっぱりこう企業の活動なので、そこコストとの兼ね合いっていうのはやっぱり重要だと思うんですよ。
そうですね、
はい、まあ、しかもそのよく敦子先生もお話になるように、こう売上ではなく利益というところで、
はい、バランスを、
バランスを。
あ、また言っちゃった。
まあ何枚も契約書作ってそこでガードがっちり固めりゃいいかっていうと、それは攻撃力がないだけですから。
まあそうですよね、
はい、まあ、そうなってくると、まあ例えばこう営業契約をいっぱい取ってくるような営業代行会社さんだと、まあ、そこら辺のコストもかなりかさむと思うんですね、うん、例えば20本30本40本とこう契約を、同じような契約を取り続けるよう、はいはい、まあ、そういう場合はどうしたらよろしいんですか。
コスト面ですか。
まあそうですね、あの契約書として、まあ、どういう取り方をご相談するときにしたらいいのかなと。
なんで1個、はい、まあ、大体同じ契約を結ぶと思うんで、
はい、
1個ひな型を作っておいて相手からのツッコミに応じてちょっとずつ変えていくっていうのが一番ですね、
は
い、
だと、まあ、ひな型を1個作っておけば、まあ、そこで例えば5万なり10万なりの費用が発生したとしても、それ20枚30枚コピーして使えると。
そうですね、なんでフランチャイズ契約とかも同じですね。
はいはい、あ、なるほど、はい。
なんで絶対フランチャイズとか、あの大量に発生するやつとか、
はい、
もう本当にホームページ制作でも同じようにホームページ制作何社もやるわけじゃないですか。
はい、
なんで1個ひな型作っておけばそれは使い回しできるんで、
はい、
メインのビジネスに関しては持っておいた方がいいですね、一つは。
あ、もう一式作った方がいいと。
そうですね、
はい、まあ、そうですよね、利用規約ですとか、まあ、営業の基本契約ですとか、まあ、覚書き、
はい、はい、覚書ね、
覚書きですね、
はい、偉いんですが、まあ、覚書
き偉いですよね。まあその辺も含めて一式作って、あとは、まあ、状況に応じて、まあ、あの山本先生のような弁護士にこうご相談をしながら、ちょっとこう自分の企業戦略を作っていくというのが賢いやり方という感じでしょうかね。
そうですね、ほらよくそういうところをどうしても軽視しがちな方っていらっしゃって、
はい、
ほらひな型あるじゃない、ホームページウェブサイトに、
はい、
いう方いらっしゃいません、
います。まあ大体そうですよね今の時代。
はい、どうなんですかねあれ。
いやもうひな型を使うんならもう契約書結ばない方がいいと思うんですよ。でなんでダメかといえば、あの契約書ってあの意図を持って作られてるんですよ、
はい、
誰かの意図が入ってるんですよね。まあ、誰かの意図って作るのって絶対、まあ、あの2社間で結ぶんなら、まあ、買い手と売り手の立場ですよね、
はい、
で買い手の立場で有利に作ってる契約書を売り手が作ったらもう自分の首を絞めてることになるんです。
あ
めちゃめちゃ怖い話ですよね。
わからないですもんね、どういうふうにできてるか。
そうですね、
はい、
やっぱりそこでちゃんとこう検閲が入るような体制は作っておかないと自分で自分の首を
そうですね、
自殺点ですよね。
なかったら中間じゃないですか
、はい、
何もないんで、わざわざ不利な契約書結んでくださいって言ってるわけですから、
はい、
契約ですよ ね、
なるほどね。
向こうからしたらうっしっしですよね。
そうですね、ラッキーラッキ
ー。まあ逆にそれを自分たちがやるっていう方法もあるわけですから。
そうですね、
はい、まあ、そこら辺はちょっとこうバランスを取りながら。
そうですね、
はい、
ほらやっぱりそういうところをしっかりこちら側から打ち出していけば、あここの取引先とはきちんとやらないといけないって分かりますもんね。
そうですね、
うん、
そうですね、まあ、そういった意味でやはりあの企業活動においては弁護士の先生はもう必要不可欠な存在だと思うんですけど、じゃあどなたに行って行った時になかなか敷居が高いんですよね。
あ、そうですね、
はい、
弁護士の先生は、
でまあ、その辺のお話を次回お伺いしたいんですけれどもよろしいでしょうか。
はい、もちろんです。
はい、ではあのちょっと次回その辺について深く掘り下げさせていただきたいと思いますので、ジーバー法律事務所山本先生と佐藤敦子先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。